皆さんこんばんは、みつみです。5月24日火曜日、キープグリーン&ブルー。ここからの10分間は山、川、海、自然豊かな神奈川県から未来へ向けて持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介しています。今週注目しているのは、あらゆる素材を無駄にはしない、エコノロジーブレイン株式会社代表、増田真嗣さんです。増田さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。サステイナブルマテリアルクリエイター、増田さんです。
はい、自称ですけど。
あ、自称。ここからは多少でも行きたいなと思うんですけれども、増田さん、そのエコノロジーブレインで取り扱ってらっしゃるものたちの材料製造工程、はい、このあたりも気になるんですが、どうなってるんでしょうか。
そうですね、やはりいろいろなリサイクルとかアップサイクルをするときでも、それに大量のエネルギーを使ってしまうと逆に環境に良くないということもあるので、私のところではなるべくその環境負荷の少ない作り方っていうのも常に追求してます。具体的にはやはり熱とかコンプレッサーの圧力とか、何かこう投入するエネルギーをあまり使わないで短時間で作るっていうことですね。
うん、
で、うちがやらせていただいているのは、厚木市飯山というところに工場があるんですけれども、
はい、
そちらでですね、衝突エネルギーだけでものを混ぜてしまう、簡単に言うと強制ジューサーミキサーみたいな装置なんですけれども、
はい、
それによっていろいろな融点とか種類の違うプラスチック材料をですね、無理やり混ぜてしまうということをやってまして、
うん、
これには熱を使ってないんですよ。で、大体皆さん驚かれるのは、はい、プラスチックメーカーの方もよく来られるんですけど、熱を使わないでなんでプラスチックが混ざるのっていう驚かれるんですけど、モーターを回す電気は使いますけど大した電力ではないんで、もしソーラーパネルとかつけてしまえば、極端な話全然燃料使わずにですね、混ぜることが可能です。
なんか例えばじゃあプラスチックとかを混ぜるにしても、なんかこれまでの感覚だと、はい、まず分別しなきゃいけない、分けてなんか素材別にとか思うんですけど、
はいはい、分別する理由はプラスチックごとにその融点といって溶ける温度が違うのと当然種類が違うんですよ。
はい、
で、もちろんその方が綺麗には分けられるんですけど、それをやるために一回破砕して水に入れて比重で選別してとかいう、ものすごい工程が必要ですね。で、一回濡らしたものはまた乾かすためにエネルギーがいるんですけど、
はい、
で、私どもでやってるのは、破砕といって細かくは最初しますけど、あとは混ぜるだけっていう、2段階、その代わりですね、そのいつも混ざってるミルクシェイクが同じ味かどうかっていうのは、やっぱり投入する材料を一定化しないと
、はい、
濃かったり薄かったりっていうのはするので、それでもいいから、例えば自社工場のものはだいたいいつも同じものが出てくるから使いたいというようなお客さんを中心に、今この事業を広めていこうと思ってます。具体的にはこの海洋プラゴミ、多分10種類ぐらい入ってると思うんですけど、これが
海洋漂着プラスチックって書いてありますよ。
これは私が湘南で拾ったものですけど、
ありがとうございます。
で、普通このままでは使い慣れるところは非常に少ないんで、それをちょっと一応色が黒が入ってるとあんまり灰色になっちゃって汚くなるんで、黒だけは抜いてるんですけど、こう融合するとこういう状態になる。
何色って言ったらいいんだろう、ちょっとミントグリーンっぽい。
そうですね、だいたいグリーンになるんですね。不思議なんですけど、で、色素っていうのは、もう150度から180度ぐらいに瞬間的に上げると全部飛びます。よく海洋プラのアクセサリー作っていらっしゃる方で、プレスしてそのまま綺麗ねって言ってる方はいるんですけど、あれ実はその素溶化って言って溶け合ってないんですね。これ完全に溶け合ってます。
そうするとこういう色味になるんですね。はい、ミントグリーン、グリーンっぽい感じになる。
は
い、
で、これは結構強靭なしっかりしたプラスチックなので、で、何回もリサイクルできますし、材料としてちゃんと使えると。
この増田さん、 PP っていうのは何の略ですか。
これはリサイクルのポリプロピレンを少し足して色の調整をしてます。別に入れなくてもできるんですけど、入れた方がより安定するわけですね。半分を安定させるっていう、
プラスチックをものにするときに、その素材もそうなんですけど、例えばあるところではその硬さ 硬いものじゃないとなかなか難しいとかっていうのを聞いたことあるんですけど、
まあ、何にするかですね。まあ飾っとくそういうコースターとかであれば多少柔らかくてもいいと思いますし、はい、で実際むしろあの柔らかいものがなんかソフトタッチでいいよっていうケースもあるんで、
はい、
そういう場合はあの合成ゴムを足したりとかいうこともやらせていただいてます。
そう言いながらね、増田さんがなんかゴソゴソされてるんですけどまた何かアイテムが
これ触ってみてください、
はいはい、
これはあの合成ゴム
柔らかい、はい、すごくしなやかですね。
そういうこともできます。
へえ、あ本当だ、配合が木粉55、さっき言ってた PP が15、
はい、これは HTR というのはエラストマー系のものですね。あのエラストマーというのはゴム系のものを入れてる、はい、
へー面白いですね、はい、じゃこれも全部その増田さんに相談すれば、
はい、
こうできますねとかっていうアイデアをくださるんですか。
そうですね、あのお客様のニーズを聞いて、
うん、
それだったらこういうものを、まあ、混ぜればいいんじゃないですかっていう、うん、そのレシピの案内人なんで私は、
はいはい、ちょっとね、途中一瞬こう聞いてるとなんかミキサーがとかって言われるとなんかね、シェフか何かなとかってね、はい、思っちゃいそうですけど、そういうのもじゃあ考えつつ皆さんと相談しつつなんですね。
基本的にあのうちの材料は何も入れないでっていうお客様の方が多いので、
はい、
むしろあの無添加っていうのを売ってる会社さんもいらっしゃって、うん、ランドループっていうブランドなんか何も入れないということを、
はい、
まあ、環境に優しいという尺度にしてるっていうのもありますね。
うん、そのランドループのものだとこれ薬杉の皮、
そうですね、普通絶対使えないと言われている杉の皮、はい、はい、
それが使えちゃうんですね。
それがあのちゃんと買い物カゴになっていて、
うん、
あのこれは食品衛生法もクリアしましたんで、
あ、
はい、
へー、じゃあますますなんか用途が広がりそうですね。まあ、製造している工場が神奈川県 の、 その私たちとしては厚木の飯山にあるっていうのがすごく嬉しいです ね、 そうですね、
あの厚木の飯山と岐阜県の鏡原市というところに2つあるんですけど、
はい、
まあ、主にあの新しい研究なんかは厚木市の飯山の方でやらせていただいてます。
うーん、あとね、変わったものだと
これは
あ
の融合ではなくて、はい、いわゆる廃棄類を細かくしてですね、
うん、
それをまあ最低限の接着剤でくっつけて、まあ、今 92% っていうのをオリジナル商品として、
はい、
もうすでにあのいろいろブランドショップ の、 あの展示用の棚などに採用していただいている会社さん、
うんうん、
まあ、パネコさんっていう会社ですけど、
はい、
そこ の、 あのアドバイザーもやらせていただいてます。
で
今あの 100% のやつを今度出しますんで、新商品を、接着剤を一切使わずに、
うん、
そのもともとナイロンの服だったりポリエステルの服、そういうものをつなぎとして使うっていうことをやります。
しかもそれがそのお洋服屋さんの中で実際に見られるものとしてっていうのが、
うん、そうですね、あのそういうふうにまあ考えてまして、
うん、
ちょっとまああまり詳しいことは言えないんですけど、
はい、
6月からいろんなところに多分あの私のインスタを中心に上げていくと思います。
うわ、楽しみですね、はい、そのエコノロジーブレインを立ち上げられたの5年前ですよね、
はい、
それからここまで随分進化というか、
そうですね、
変化あったんじゃないですか。ただね、
あの最初の 1,2 年はあんまり鳴かず飛ばずというか、はい、まだ皆さん の、 そのリサイクル意識とかサステナブル意識がそれほど高くないし、当時は話持ってってもコストが上がるんならやんないよっていう会社さんの方が多くて、
うん、
でその次の年がコロナになっちゃったわけですよ。そこでまたちょっとお休みして、
はい、
でもまあコロナの中でやはり各社 の、 そのサステナブルの意識がものすごく高まって、今逆にあのそういうムーブメントをやってない会社はちょっと遅れてるみたいな雰囲気ですよね。なのでいろいろなご相談をいただいてます。はい、
そんな増田さんに、まあ、相談できると言うとあれですけど会えるチャンスがあるということで、ニュー環境展ですね、2022ニュー環境展、はい、今週です。
はい、5月の25から27東京ビッグサイトの東の5ホール、U506 というブースでですね、あの東京大学さんと一緒にジョイントでブースを出しております。
はい、はい、東京大学とですか。
はい、東京大学さんであの竹の有効利用っていうのをやっていただいていて、
はい、
そこの、まあ、一部お手伝いをしているっていうことで、まあ、あの共同ブースですけどちゃんと仕切られてますんで、
うん、
別々に、はい、我々あの竹だけじゃないのも結構あるもんですから、
ちょっとね、その竹だけじゃないもの含めまたまだまだいろんなこう材料もアップサイクルできるっていうことなので、
はい、
明日さらに伺っていきたいと思います。エコノロジープレイについて、あとは環境点についてなど詳しくはキープグリーン&ブルー番組サイトにリンク貼っておきます。ぜひご覧ください。 FM 横浜キープグリーン&ブルー、今夜もスタジオにお迎えしたのはエコノロジーブレイン株式会社代表増田慎二さんでした。増田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。